どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカートミルクです。
最近何かありましたか？
また買い物してしまいまして。
はいはい。
はい。アップルウォッチを買っちゃいましたよ。
嘘、あんだけ人のアップルウォッチをけなしといて。
はい。兄さんが何年か前買った時に、いるんかいとか言ってましたけど、
まず、時計自体をせえへんから、時計は必要ないって言ってましたよね。
言ってましたね。はい。
どんな心境の変化ですか？
アップルの進化もまあいろいろ見てきてですね、うん、最近やっぱりいろんなことができるようになっとんですよね。
はい。
で、一番ちょっとやりたい思ったのが、
うん、
計算機がついてるんですよ。
計算機がついてますよ、最初から。
最初からついてました。
はい。
いや、これすげえと思って、
はい。
この計算機に一番魅力が立ったんですよ。
あ、そうですか。
ええ。で、うん、あと、まあ、その、あれ、睡眠の、時間取ったり、健康管理。
はい。
まあ、前からやっとると思うんですけども。
はい。
まあ、ぶっちゃけ興味なかったんで、あんま見てなかったんですよ。
うん。
最近見出したら、あ、これいい、これいいと思い始めて。
うん。
ついにこの Apple Watch 7かな。最新のやつを買いまして。
うん。
これがまたすごく良くてですね。
うん。
うん。健康管理もいいですし、睡眠時間も全部取ってくれるんですよ。
取ってくれますよ。
あ、今もですか？
今も。アップデートしてますから。
昔からですか？
昔からではないけどね。睡眠はちょっと前からじゃないかな。
なんで早く言ってくれなかったんですか？
そう、俺は必要ないから。
あと、マスクしとっても、うん、
そうそう、それ。
ええ。
それが一番重要でしょ。
これ、多分前話出た時にそんなマスク不幸せじゃないかって言ってたんですよ。
うん。
あんま必要ないとかですね。これめちゃめちゃ便利ですよ、アニさん。
当たり前ですよ。アップルウォッチをつけてる人間からしたら、アップルウォッチなしにどうやって解除してんやと思いますもん、いつも。
ものすごい便利ですね、あれ。
絶対必要ですよ。
うん、で、あと、目覚ましも、
うん、
連動してから腕がブルブルってするんですよ。
はい。
これはいいですね。起きますわ。
ああ、俺寝るときは基本外しちゃうんでね。
あ、そうなんですか。
うん。
アニさんもアップローチでしたよね。
そうですよ。夜は充電するときやから。
ああ、
いつ充電すんの？
あ、風呂入ってるときとかですね。
あ、そうなんや。
だって寝るときは睡眠時間取るじゃないですか。
だから、取れないんですよ。充電するから。
僕もそれが楽しみでつけてますね、ずっと。
だから2日に1回、なるべく充電減らしてから、
あ、
したいんで。
う
ん、
充電問題なんですけど。
はい。
多分、アニさんは最新作じゃないじゃないですか。
うん。
僕最新の7なんですよ。
うん。
充電持つと思うじゃないですか。
うん。
普段いつも使って、夜にはもう 30% ぐらいになってますよ。
使いすぎやん。
いや、そんな使ってないですよ。
俺別に。
寝て起きただけで 9% 減ってんですよ。減りすぎちゃいますか、これ。
まあ、寝てる間も測るからじゃない、ほんな
でも 9% 落ちるんですよ。
あー、だよね。
で、配達中僕つけとるわけです。朝、まあ夜行くじゃないですか、12時ぐらいから。
うん。
で、見るわけじゃないんですよ。戻ってきて、まあ、8時、9時。で、うん、60何パーセントですよ。
あれちゃん、ピチさん、画面表示しっぱなしなんちゃ
う？あ、これ知ってますね。知ってますけど、薄暗くなってますよ。
なっても、それで電力使ってるらしいですよ、多少は。
でも、今のやつはそれを、かなり抑えるようにしてるって言ってましたけどね。
言ってるけど、それにより電力消費は、その前のタイプよりも、
激しいんですかね。
激しいって聞きましたけどね。
ああ、だから時計としてよりやっぱガジェットとして使っとるような感じですね。
はいはい。
ああ。で、時計の盤面を、僕、ミクちゃんにしたんですよ。
はい。
これだけでも元取ったなと思いましたね。
そうか。僕はガジェット好きなんで、情報をいっぱい表示してます。
ああ。
うん。電池容量、時間、カレンダー。
カレンダーは入れてます。
で、ショートカットも。
うん。予定入るのいいんじゃ、よくないですか？一日の。
うん、そうですね。
僕あれすっげえ助かりますね。あの、携帯でやってたんですけど、
うん、
もう携帯見んじゃないですか。
うん。
うん。だけどその予定いつも過ぎた時に、ああ、書いとったのにと思ってたんですけど、
うん。
この時計にしてから、もう漏れがなくなるんですよね。
そうですね。次の予定をずっと表示してくれますからね。
そうそうそうそう。これ便利やなと思って。
うん。
ちょっと感動してますね。
ああ、そうですね。
で、あと計算機。
計算機使う？
いや、僕使うんですよ。めちゃめちゃ。その、店行って計算するときとか。
あ、暗算できんから。
いや、その暗算できるレベルの計算じゃないですって。で、今までその携帯も出してたんですけども。
うん。
なんかやっぱり、携帯持ってかんといけんっていう感じになるじゃないですか。
ああ、結局でも俺は iPhone の方がやりやすいけどな。
あ、僕はもう、時計で、あの、iPhone、アプローチでやってますね。
最初の頃は、あの、ショートカットに計算機入れてたけど、
ええ。
使わへんから外しました。
ああ、僕も計算機目的で買ったぐらいですから。
うん。
だってその昔絶対計算機って必需品だったわけですよ、僕だってですね。
うん。
それが計算機いらずに、その携帯でできるようになってから便利になったなと思ってたら、今度腕時計でできるわけですからね。
うん。
これは感動ですよ。あと、兄さんなんか、あります？アップルウォッチで便利なとこ。
アップルウォッチで便利なとこか。
バンド何にしました？
バンドはね、革タイプ。買いました。うん。
僕はあの、なんじゃ、名前、なんだゴムみたいなの伸びるやつなんですよ。
最初のデフォルトがそうでしょ？
そうそうそうそうそう、うん。これいいですね、ほんと。
いや、俺すぐあれ嫌になってやめました。
あ、まあ、
うん。
あんまりですか？
うん。あれ結構ね、あの、穴いっぱい開いてるじゃないですか。
いや、あれじゃないです、あれじゃないですよ。
ん？
あれじゃないやつですよ。
あ、それ俺2回目、あれ買ったやつか。穴がいっぱい開いてるやつ買ったんですよ。
なるほど。はいはいはいはい。スポーツタイプじゃないですか、それ。
じゃなくて、最初のやつは、マジックテープやったんですよ。最初に買った時にデフォルトがマジックテープで、マジックテープはかっこ悪いなと思って。
まあ、言っちゃいけない。そうですね。
うん、で、買ったのが、その、ゴムタイプのやつを買って。
ソロループです、ソロループ。
ああ、それわからんけど、俺、穴がいっぱい開いてるやつ買って、やってたら、使っていくうちに、その、何、腕の赤が溜まってくるんですよね。しょっちゅう洗わんと、赤が、その、詰まってくるっていうか、すごい、なんか、かっこ悪いんで。
はいはいはい。
うん。で、まあ、それもやめて、革タイプにしました。防水付きの革タイプ。
ああ、なるほど。あ、結構、やりかじんですね。
3回目。この、でも革タイプがめっちゃ気に入ってて、めっちゃね、
うん、
あの、アップルウォッチに見えないんですよ。
これ買うとき色悩みませんでした？あの、本体とバンドの色、バンドの種類。
いや、それはあんま迷わんかったかな。黒しか、黒一択やなと思ったから。
あー、僕も黒か、その違う色ですごい悩んでから。
うん。
お揃いにするんか別々にするんか。
うん。
これすごい悩みましたね。
最初はカバーも買いましたけどね。邪魔って思いました。
そうですね。
うん。で、フィルムも買って、でもフィルムつけるとちょっと見づらいんですよ。ちょっとぼやけるから。いらんが、思って、
うん。大好きですね。あの、そういうとここだわりますよね。
最初はね、最初だって4万なんぼ出し方からね。
ああ、そうですね。
うん。
あ、じゃ黒ですか、ほんなら。
黒です。
ああ、僕はですね、
うん、
スターライトですね。
どんな色？
まあ、シルバーみたいな白ですかね。
ああ、なるほどね。うんうん。
かっこいいですよ。で、バンドの色もスターライトの統一しましたね。
ああ、そうですか。
おされですわ。めっちゃいいですね。大きさどうしました？兄さん、本体の。
その時一番でかいやつにしました。
あ、一緒ですね。
でかいに越したことはないと思ったから。
しかも4000円くらいの差なんですよね、この大きさの違いが。
うん。
で、ちっちゃいの選ぶことないと思って。まあ、計算機使うには絶対大きい方がいいなと思いました。
ああ、そうそうそうそう。うん、その、文字打ったりする時には絶対必要やなと思って。
はい、はいはいはい。
うん、もう指が太いからね。うん。まあ、大は小を兼ねるということで、大であれば、はいはい、よかったですけど。
うん。
うん。
あとあれ使ってます？アクティビティ。
ああ、あれはそのまま使ってますね。
ああ、いつもクリアしてます？
あんま意識してない。勝手にクリアする感じ。
3本の丸があって、一番上がカロリーを決めて、それをクリアで、二個目が、なんか、 一日歩くより激しい運動をした時間だったかな。
あ、そんな説明あるんや。
あります。で、もう一個の丸が、座っ、立っとる時間。
そうそうそうそう。
うん。
いや、だからその真ん中のやつが、
ええ。
エクササイズって書いてるだけやから、
はい。
何したら減るんかがわからなくて、あれほとんどクリアできないんですよ。
ああ。
エクササイズって何やねんと思って。で、一番上がムーブなんですよね。
あ、そうそうそう、ムーブ、はい。
ムーブってもう、仕事してたら大体クリアしちゃうんで。
そうですね。
うん。
で、これは、自分で決められるんですよ、このムーブは。エクササイズとスタンドは、なんかこれ変えられんらしくて、
うん、
これアップルが、指定した健康の指針みたいらしいんですって。
はいはいはい。
うん。一応、まあ頑張ってクリアしてますね。
ああ、そう。あんま気にはしてないな。
もうちょっとクリア、もうちょっとクリアできそうだったらちょっと歩いていったりですね。
うん。
おう、余計なんか動くことが楽しくなってきて、自転車乗るより走ってますもん、これ、僕。アホですから、最初は。楽しくないな、牛乳配達もかけてますよ、今。
はあはあ、まあまあ、僕も3年ぐらい持ってるから。
はい。
あんまり使ってないですよね。
え、今つけてないんですか、もう。
もちろん、つけてんのはつけてるけど。
ええ。
その、ほんまに決まった機能しか使ってないですね。その、だから、ポッドキャスト聞くときの。
はい。
今何分ぐらいやろうっていうのを見る、確認するとか。
ああ、まあまあ、見れますね。
うん。とか、あとは倍速を、そこでポチってやったら、
うん。
1点何倍とかいうのをすぐ切り替えれるようにとか。
はいはいはいはいはい。
そんなん使ったり、あと、アラームは、
うん。
僕は仕事終わる時の時間と、
ああ、なるほど。
昼休みが終わる時間と、
はいはい、ああ、ははは。
何回かに合わせて。
うん。
で、そういう時って何かしてて、あ、もうこの時間、この時間になったらもう仕事終わるっていう時、うん、休憩終わるっていう時間に合わせてるから、うん、いちいち時計チェックせんでも分かるようになって。
ああ、いいですね。
あれは便利ですね。
あのバイブいいですね、ほんま。
あのバイブいいですね。ただね、音消せないんですよ、あれ、バイブ。バイブっていうか、アラーム消せないんですよ。
え、消せましたよ。
いや、俺消せへん。いろいろ試したけど。
あれ、ちょ、違いかな。僕は寝るときに、なんだったかな。あるじゃないですか、マークで、ナイトモードとかいろいろ。
うん。
あれにしたら、ブルブルするだけですよ。
あ、俺、ナイトモードは使ったことない。
あ、ナイトモードしたら、ブルブルするだけです、確か。
あー、そっか、だからナイトモードか。
要は、嫁とか、他に迷惑することなく、僕だけ起きれるわけなんですよ、これで。
はい、はい。
夜中起きるときも。これはいいなと思って。うん、
そうですね。
もっとこう、兄さん、おすすめしてほしかったですね。
言ったよ、俺、さんざん。全く腕時計はいりません
ね。言ってましたね。
うん、
まさかこんなにいいものだとは思いませんでしたわ。
うん。
やっぱ変わんとわからんもんですね。
まあ、そうですね。
ええ
ー。もっと便利な使い方あると思うんやけど、なかなか探しきれないですね。
そうですね。
もう最近チェックしてないけど、買った当時ずっとアプリチェックしてたけど、アプリで使えそうなやつほとんどないんですよね。Apple Watch のアプリって。
あれ増えるんですかね。
どうやろう。わからん。
で、他の、その安いスマートフォンでも、あ、すいません、うん、スマートウォッチとか、その充電がめちゃめちゃ持つのとかで2週間とか書いてあったんですけど、
はい。
あんなほんまなんですかね。
俺前持ってたやつそうですよ。ペーブル。
持ってました、やっぱ。
持ってます、余裕で。表示方法が違うんですよ。
ああ。
うん。E インクって言って。
はい。
それに電力を使わないんですよ。一回表示したら。
あ。へえ、
うん。書き換えるときに表示、電力使うだけなんで。
はいはいはいはいはい。
うん、
いややっぱ安いのから行こうかなとか思ったらいろいろ見ようたんですけど。
うん。
うん、やっぱりちょっと微妙やなぁ思って、ちょっと思い切ってアプローチにしてみたんですよ。
で、今何本やったんですか買ったの。
買ったんですか、
うん。
え、値段です、
うん。
5万ですね。
あ、そんなするんや、やっぱり。
はい、はい。
もう次買うとき安いタイプでもいいかなと思ったんやけど。
あー、まあそうだ。
聞いたら、バンドの違いやぐらいしか言ってなかったから。 バンドやったら自分で買えるんちゃうのと思って。
まあ、バンドも高いですよね、あれね。
ええ、バンドはね、市販のやついっぱい売ってますよ、いろんなの。うん。あれでもほんま、革タイプはおすすめですよ。ほんま、高級感出ますもん。
そうですね。
うん。
いや、今でもこのソロループ結構気に入っとんですよね。その継ぎ目が、その穴もないですし。まあ、夏になるとちょっとわかんないですけどね。
ああ、はいはい。
今冬なんであれなんですけど。
うん。
うん、僕ら二人ともアプローチ、装備者ということで。
そうですね。あ、そうそう。だから一番便利なのは、
うん、
コンビニで支払うときの、Apple Pay ですよ。
あ、僕はそれはちょっと皆無なんで。
あれがほんまに便利で、その財布どころか携帯すら出さなくていいって
。あれ、使う人はあれ出てって電車とかも乗れるんでしょ？
はい、そうですね。
すごいですね。
うん。
え、あれがセルラータイプです？
違いますよ。
普通でもいけるんですよ、あれ。
はい。
おほほほほ。
もちろん、携帯が近くにないとあかんと思うけどね。
ああ。
うん。
ああ、それは僕ちょっと使えないですね。
うん、まあまあ別にいいけど、まあまあとにかく、あれば便利でしょ、あれは。
便利ですね、ほんと。
うん。
うん。皆さんもどうですか、アプローチ。
そうですね。いい使い方できたら教えてもらえたら。
そうですね、教えてください。もっと教えてください。あ、教えてほしいですね。
うん。こんな便利な使い方あるよっていうのね。
はい。もう計算機を超すいいシステムがあればですね、教えてください。
そうですね。
はい。
はい。それでは始めましょう。兄と、
一の、
いやさが、ブーン、ほら、待った。ちょっと気許すと待つでしょ。
はい。
ピジさん待たなくていい。そのままの流れで言えばいいから。
はい。
兄と、
一の、
いやさが、ブーン。ほら、待っとる。俺が合わせるから。
はい。
この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
はい、G メールから。
はい、
サボダイクですっていうことで、
はい、
330回から335回拝聴、毎回楽しく聞いています。330、332、334、336のビビ回、物語も佳境に入ってきた感じですね。いやさがだけでの視聴ですが、物語はとても良いテンポで進んで引き込まれます。リスナーさんからの考察もかなり深く、音声だけでも楽しめます。これからも展開、これからの展開も楽しみです。これ嬉しいですね。
あ、ありがとうございます。
できれば見てほしいんやけど、まあ多分、Amazon とか入っておられないんでしょうけど。
はいはいはい。
うん。まあでも。
見ていなくて楽しんでもらってますね。
そうそうそう。楽しめるっていうのは嬉しいですね。
うん。
うん。だもし飛ばしてる人いたら、もうどうしても見たくないっていう人、もう聞いてもらえたら。
はい。
次回最終回ですからね。
はい。
はい。ぜひぜひ、一緒に楽しみましょう。
はい。
331回、いやさがベスト、はい、大ボリュームで聞き応えバッチリです。ただ、仕事中は爆笑注意ですが。333回、アニ2、ノストラダムスはハマってました。1985年当時、本の虫で中二病真っ只中、オカルト、SF、ファンタジーの世界にどっぷりでした。後藤弁の書いたノストラダムスの大予言などは暗記するくらい読みました。オカルト系のムーや科学雑誌ニュートンなどでも特集されていたと記憶しています。雑誌によっては予言の日時に幅があったり、インカ文明の地球破滅伝説が出てきたり、オタク連中と熱く語り倒していました。ポピチさんが全く、そんなもん信じてましたかみたいな感じで。子供ですね、みたいな言い方。
ですね。
ニュートンですよ。ニュートンに特集されてたんですよ。科学雑誌。
ニュートンの法則ですね。
もういいです。335回、ジャリンコチエ。懐かしいですね。 テレビアニメで見ていた記憶があります。中学生の時、古本屋で立ち読みしたことがあると思いますが、後半は曖昧です。小鉄とアントニオの設定が人間と会話できるというのを忘れていました。そういえば意思疎通していましたね。大阪の物語なので、会話が漫才のようで、ちえちゃんの受け答えが小気味の良い楽しい漫画でした。これはアントニオと小鉄は人間とは喋れないですね、一応ね。
そうですね、一応。
なんとなく意思の疎通はしてるんやけど、うん、でも喋れんのは猫同士でしたね。
そうですね。
うん。ただ、
ちゃんと猫、ちえちゃん喋った時にニャーとかいう形で言って出てますね。
そうそうそう。うん、で、ただ、ちえちゃんの言うことは大体理解してましたね。
うん。
うん。人間の世界はなんか、なんや、めんどくさいみたいな話してましたもんね。
うん、
うん。うん。で、おそらく、会話の内容的に今のコンプライアンスに合わないので再放送などできないのでしょうね。毒気のある内容のものが発信できないと知的に高度な比喩やシニカルなギャグなど発達しないのではないかなと思います。
うん。
ああ、確かに今のコンプライアンスでは、
うん、
ジャリンコ知恵は放送できないと思うんですけど、うん、ただそれを兵庫県の3テレビではやってくれるというね。ちびっこが見る時間帯にやってますから、朝のね。
さすがですね。
ちなみに今、この時間ね、
ええ、
ガンバの冒険やってます。
ああ、ガンバですね。
はい。あ、めっちゃおもろいですね、ガンバね。
僕ら中学生の時に、うん、休憩時間にずっと流れてたんですよ、昼の。
何が音楽は？
いや、ガンバの大冒険がテレビで。強制的に見さされてましたね。
嘘？全教室？
おそらく。
嘘？アニメなんか見してくれるわけないやん。
僕の教室だけかな？なんか、中3の時ずっと見てましたよ。で、昼休憩の時ご飯食べながら見れてましたもん。
勝手につけたんじゃない？てか、中学にテレビなんかなかったっけ？
あ、ありましたね、僕ら。
それは知的レベルが低い。小学校ですよ、テレビがあるのは。
いや、中学校ありましたよ。
え、あったっけ？俺の記憶違いかな。
たまにしか動いてませんでしたけど、うん、ガンバを放送してくれてたんでずっと見てましたよ。
だって中学の時に見るのって、
うん、
ないでしょ。あんなん、小学校が E テレ、当時の教育テレビを見るためのもんでしょ。
なんであったんだろう。じゃあ僕らだけかな。
視聴覚室とか、
ああ
音楽室にはあったけど、テレビ。
うん。
そういう時しか見れなかったです。視聴覚、見るとき視聴覚室行ってましたもん。視聴覚室ってありました？
ないと思うんですね。
嘘。
うん、
まあ、だからテレビがあったんかもしれんけど、
ありました。
普通は視聴覚室っていうのがあるんですけどね。
僕らとかありました。それでガンバー放送してくれて、全部は見ましたね。うん、
はい、
うん。
子供の頃の漫画雑誌には、エログロナンセンスというカテゴリーが必ずあって、女の人の裸などドキドキしながら見ていたものです。
うんうんうん、
ガキデカ、乱歩、天才バカボン。バカボン、エログロ、まあ、ナンセンスか、うん。マカロニほうれん草、変鎮ポコイダー、幻パンティー、今はこんなの連載できないでしょうね。取り留めもないものになりました。それではご無礼します。といただきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。エログロナンセンス。まあ、ありましたね、当時。いっぱいありましたね。
ああ。でも、兄さんと、まあ、違うかな。
いや、でも、
4つ離れたら結構ですね、
いやいや、でも、ピチさんはみんなあげちゃうか分からんって言ってたけど、
ええ、
時代的には、僕らの時代は、王と名人間とか、やるっきゃないととか。
ああ、やるっきゃないとかつてに覚えてます。
王と名人間分からん？
ああ、ちょっと。
この人知識がなさすぎるわ。
いけないルナ先生とか知ってます？
知ってるけど、それは読んでなかったけどね。
ああ、あれは僕ドハマりだったんですね。めっちゃ興奮してたんで。アリさん的には下ですか、やっぱ。
下ですね。
ああ、そうか。
ああ、わからん。俺が知らんだけで。
はい。
年代はわからへんけど。
うん。
うーん、乙女人間とかその辺かな。まあ、エロに限って言ってますけど。まあまあ、エログロ自体が もっと昔から、小説の時代からありますからね。
あ、小説の時代からね。じゃあちょっと僕は、触れてはないですけどね。
江戸川乱歩とか知ってるでしょ？
あ、知ってます、知ってます。はい。
誰ですか？
え、名前有名な人ですよね。
うん。何書いてる
人？江戸川乱歩。なんか殺人事件ですか？
うん、まあまあまあ。
ミステリー小説作家です、
まあまあ、エログロって言われてた。
そうなんですか。
うん。まあ、いろんなものを書いてますけど。まあ、でも、乱歩賞、はい、乱歩賞っていうのがあるぐらいからね。
ああ。
すごい人なんですけどね。
ああ、そうです。名前は何度かお聞きすることあるんで、有名な人なんですよね。
で、今は、あれですね、アプリとかで、エロは連載しますね。
そう。今の方がちょっと過激じゃないですか。
過激ですね。
あれ、僕は年取ったからドキドキするだけですかね。
どうやろう。過激なんですけど、あれはでもね、それを連載してる本もあると思うんですよね。
うん、うん、うんうん。
実際、単行本も出てるはずやし。
はいはいはい。
まあ、その、ネット限定の連載ももちろんあるやろうけど、
うんうんうん、
雑誌によっては多分連載もしてると思うんですよね。
おーおーおー、あれもどこに何がやっとるかわかんないです。誘導されてパッと見てから、あ、面白いと思ってちょっと見てから、うん、はぁはぁ言うとるような感じなんですけど。
うん、ただまあ今アプリで見ると大抵その隅が入ってて、
ええ、
その乳首とかが消されてるじゃないですか。
あ、そこは出てないんですけど、なんなんですかね。なんか最近とかなんかエロく感じてしまうのは何なんだろう。絵が綺麗とか表現方法が上手いからですかね。昔のってなんかボーンって出してるような形で、
うん、
なんかそこまで興奮というかなんか、
どうやろう。当時は当時で興奮してましたけど、
はい。
今の方が、
ええ、
なやっぱ漫画って。どのジャンルでもそうでしょ。アクションでも今の方がすごかったりするし。
ええ、ああ、まあそうです。もう技術力もいろいろ上がってますもんね。
そうそうそう。
うん、
そういう面で進化してるんやろうけど。
うん。
うん。だ俺の言いたいのは、あの隅はね、必要かって言いたいんです。
はい、
いらんでしょ、あれは。
いらんですね。
んで、アプリによっては光で消したりとかね。
うん。
白く塗りつぶす感じでね。
うんうんうん、
いるかあれは。
いらんですよ。
あれが見えたからどうやねんって話ですよ。もうすでに分かってんねんから。
もう、そうなったのがおかしいですもんね。なんか、そう。違和感と言いますか。
よっぽどひどいやつは18禁にしてしまって、
うん、
18歳以上でないと見れないアプリにするとかね。
うん。
すりゃいいんじゃないですか。
うん、う
ん。なぜ小学生でも見れるようなところにあんなドエロの漫画載せて直接的な部分だけ隠すのか。でも内容は思いっきりエロじゃないですか。
そうですね。
完全にやっちゃってるし。
うん。
うん。
よう流れてきますもんね。あれね、僕はいいんですけど、まあ、ちっちゃな子供が見とるとこにも行くわけですもんね、ああいうのが。
まあでも俺らも見てましたけどね。その言うてもやる気はないとなんかすごい興奮しましたよ。
あ、
もうそのためだけに、月刊、月刊ジャンプは買ってましたからね。
あれ、僕、近所のどっかの食べ物屋さん行った時に会ってから、
うん、
そこでこそこそ見てましたね。
うん。あ、ほんま、だからコンプライアンスで誰向けやねんって思いますよね。テレビで乳首出せないとか。
あ、
YouTube なんか男の乳首も出したらかんらしいですよ。それ誰向けやねん、それ。誰が困んねん、それ見て。
いや、言う人がおるからでしょ、今。
それを、なぜ従わなかんねんって話ですよ、
うん。
ごくごく一部の人でしょ、それを主張するのは。
うん、
なんでその人のために、その他大勢の、マジョリティが損せなかんのそれ、う
ん。ほんまですな。
見たいわけじゃないですよ、別にね。まあ、男の乳首はもちろんですけど、女の乳首も別に知ってるから。
うん、
知ってるから見えなかったらあかんってわけじゃないんやけど、
う
デカデカと炭が入ると、萎えるんですよ、こっち。気持ちが。
暑いですね。
気持ちが萎えるんですよ。ほんま、ああいうのはほんまにやめてほしい、うん。テレビで芸人の頭叩いたらあかんとか、人を傷つけるようなことを言ったらあかんとか、誰のためになんねん、それ。
まあね。
アホもええとこでしょ、それ。それのせいでテレビが思わないって言われてるんですよ。
何なんですかね、それを見てない子の方がなんか陰湿なことやってるような感じしますけどね、今の時代。
それは昔からですけど、それは時代は関係ないと思うけど、
ええ、
ただそれをやったから言って良くなるわけがないし、
うん、
うん、その、それを言ってるやつが正義の味方になったっていう自己満足を与えてるだけなんですよね。
うん、
私の意見が通ったとか、私が子供たちを守ったんだとか。
はいはいはいはいはい、はい。
見るから子供はどないしても、
うん、
絶対に、
うん
うん。知ってるから、味方。
そうですね。
うん、
親指してますから、
ね、隠れて見るから、絶対。
うん
うん、なん最低限その辺の漫画程度やったら、
うん、
隠す必要ないと思いますよ。
うん、
ほんまに、セックス表現があるようなやつは、ちょっと、だから、レイプ表現とかね、そんなんなんかは、やめた方がいいかもしれんけど、
うん、
誰でも見れるとこに置くのはね。
はいはいはい、はい。
あと、ロリとかね。
ロリはいいんじゃないですか？
その、俺の言ってるロリはパンツが見えるとか、そんな、お風呂シーンとかそんなんじゃなくて。
ああ、少女ということですか？
そうそうそう。
ああ。
うん。直接的な、やつはダメだと思うんですよ。
ああ。
うん。だから、うん。その辺はちょっとね、声を大にしてみんな言っていくべきだと思います。エロを返せと。
そうですね。
はい。じゃあこっからハッシュタグ読んでいきたいと思います。
はい。
まずはワットさんの方お願いします。
ワットさんからいただきました。春樹先生が描いた新作が新聞に載ったという話は、去年パイン飴が70周年を迎えた際にジャリンコチエとコラボした新聞広告のことだと思います。そしてパイン飴の日である8月8日から伊藤園屋で、伊の国屋で
伊藤園が店出してるの？多いお茶と。
いや、伊藤園ちょっと、やりとりがあるんで、伊藤園で持ってかれました。
はい。
そして、パイン飴の日である8月8日から、紀ノ国屋で配布された特製ブックカバー欲しさに文庫本の一巻を買いましたよ。
文庫版。
文庫版一巻を買いましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これだから、ジャリンコチエの話したときに、
はい、
この作者さんが、その、ジャリンコチエが、周年なんで、40周年とかな。
はい。
なんか新聞になんか1ページも載したらしいですよ、っていう話をしてて。その話ですよね。
あ、
パインガメの70周年のコラボっていうことですね。
あー、パインガメ懐かしい。
あー、こういうのがあったんやね。ブックカバーがもらえたんや、紀ノ国屋で。梅田と新宿だけか。
ああ、いいな。
紀ノ国屋って、
はい。
梅田本店と新宿本店があるよね。どっちが本店な
の？わあ、全然絵の立ち変わらんな。
うん。
ああ、いいですね。ブックカバー。
まあ、こんなメルカリとか売ってんじゃない？だって、ピッチさんこれ知ってても、梅田とかこれのために来れへんでしょ？
もちろんですよ。
うん。あ、拡大してくれてんやん、これ。
ええ。
こんにちはって。
うん。あ、パインやめ。さすがちえちゃん。これ、えらい前からあるんやで。うん。その頃からあったんやろ。私、ちえぐらいの年から食べてますわ。え、ガリ。おばちゃんの子供よ。
それ読んで、
ええ。
聞いてる人どう思うと思う？誰が喋ってんのかもわからへんし。
止めないから、もっと言っていいかなと思いました。
うん、
生きることが思います
。目読でいいです。 うん、まあまあ、こう、パイン飴ね。パイン飴、好きですか？
好きですね。
あ、そうですか。
ええ。あれ嫌いです？
嫌いでも好きでもない。まあ、食べたら美味しいけど、
うん。
買うことはないです。
あ、もう買ったことない。なんか、どこでもありますよね。
どこにでもはないやろ。おばちゃんがよく持ってる感じですね。
あ
めちゃんやろかっていう。
今でも、その、焼肉屋とかなんか濃いもん食べた後のレジの横にありません？
それは、焼肉屋によるけど、
うん、
僕が行くところは大抵ガムですね。
ああ。
ミント系のガムが多いですね。
ほうほうほう。あ、ガムあったら、僕のパイン飴選んで食べますね。
ああ、まあまあ、飴のところもあるか。
うん。
うん。パイン飴、全国なのかな、パイン飴。パイン株式会社。パイン、もうこれ。
これだけで？
これだけで言ってんな。
すげえな。
他にも泡玉とかブルーベリーアイキャンディ。え、ブルーベリーアイってあれじゃないの？ブルーベリー、ベリーアイアイブルーベリーアイ。若さ生活じゃないの？
あ、いい。
まあでもパイン飴がもう全面に出てるな。
そんなタコないでしょ。
あ、わからん。ここの会社の説明がないぞ。会社案内。あった、会社情報。はい、あ、大阪や、やっぱ。天王寺やって。
天王寺。飴を中心とする菓子メーカー。
じゃあもしかしたら、あ、東京支店もあるから。全国やな、福岡もあるし。うん、パイン飴でこんなに全国行けんねや。つつうらうら。
すごいですね。
うん。
あいつもともとパインが好きじゃなかったんでしたっけ？
いや、嫌いじゃないけど
ね。あ、そうなんですか。
パインだけ食うのはあんまりかな。あんまり食ったことはないけど、だから缶詰のパインはあの、シロップ漬けじゃないですか。
はいはいはい。
あれはめっちゃうまいと思うし。
あれですね、酢豚に入ってるパインはダメですか？
なんも、ありえないです。
あ、そうですか。
うん。いや、食えるよ。別に、まずくて食えへんとは思わへんけど。
いや、あれ考えた人すげえな思ってから、ようこれにパン入れたな思うんですけどね。
それは美味しいってこと？
美味しいです。
ああ、まあまあ、それは好みですけど、僕は全然。あれがなんか肉が柔らかくなるみたいな話も聞いたことあるけど。
ああ、なるほど。
そのためだけにあんなものが入ってるなんて。
ええ。
ちょっと考えられないですね。あ、そうそうそう。だから、焼肉の時に、
ええ。
どこ言う、食べ放題の焼肉屋さんとかに、うん、デザートのとこに、パイナップルがある時があるんですよ。焼肉食った後のパイナップルは、抜群にうまいですね。
まあ、まあ、そうでしょうね。
うん。なんやろ、普段はあんまり、そのまま食おうと思わんけど、
うん、
焼肉食った後のパイナップルは何歩でもいけます、
ね。ああ、まあ、こってりしてるから超テンションね。
そうでしょうね。
うん。
うん、パイン飴。アマゾンで、
ええ。
2袋 ?2700? え、どういうこと？
え、高くないですか？
そんなわけないよね。あ、1キロか、これ。1キロや。業務用やな、こんなの。120g が6袋入って、972円。一袋あたり計算して。持てるんでしょ？
今外した。162
円やって。
まあ、そんなもんですか。
まあ、そんなもんでしょうね。
うん。
うん。アメちゃんを普段買わへんから、あんま金額わからんけど。
そうですね。
うん。
うん、
はい。じゃあ続いて、もう一つワットさん。
はい。
そういえば、結城正美先生の、これなんて読む？
白草。
違う。
白楽。
違う違う。
ぴょん草。
ぴょん
なんか中国語でそんなことなかったですか？
いやいや、知らんけど、ピョンソンは聞いたことないけど、
ええ、
あの、城に、お歳暮の棒ですかね、はい、あの、くれるっていう字ですね。
はい。
うん。
はくれ。
ちゃいますね。
白草。
それ、最初に言った。
白くれの。
違う。
黒に。え？ドラゴン？
ね？何言ってんの？
下にドラゴンって書いてあったんで。
でもこれがドラゴンやったらびっくりするでしょ？
はくれ。
はくぼ。
ぼ、あ、お歳暮のぼ言いましたよね。
言いましたよね。俺しまったと思ってさ。正解先言っちゃったと思って。
うわぁ。でも。そのまま捨てて。
うん。そこだけ過ぎていきましたよね。
買いにやけん、買いにやけん思って。白母ね、白母。はい。はい、
そういえば、結城まさみ先生の白母のクロニクルの9巻の特装版は、ドラマ重版、これなんて言うの先週やりましたよ。
重版劇じゃなくて、うん、あ、出展。
よっしゃ。よっしゃって。ドラマ、重版出退で、
はい。
これ、なんて読みます
小向かい。小ヒューが。
小日向。小日向文夫さん演じる、三蔵山流
下に書いてますよ。三蔵山流。
三蔵山流先生の、だから、ドラマ重版出退で小日向文夫さん演じる三蔵山流先生の中の人として結城先生が書いた劇中作、ドラゴン急流の特別小冊子付きでした。完成原稿、ネーム、下絵等が収録されています。といただきましょう。
はい、ありがとうございます。
これまだまあ情報量が多くて、聞いてるだけではわからないと思いますけど。
はいはいはい。
前回、重版出退で、ドラマの中にいろんな漫画ができたんやけど、それが本物の先生が、漫画家さんが書いてた漫画が出てたと。
はい。
それの中の一人の結城先生が、
うん、
自分の白母のクロニクルの9巻の時に、
うん、
そのドラマの中で使われたドラゴン急流っていう、
うん、
漫画がついてたと。小冊子で。
はいはいはいはい。
あー、すごいな。
よーしてんな。
まあ、よしてんなというか、その、もともと白母のクロニクルを買ってはったんじゃない？うん。いや、ゆきまさみ先生は、大人気やから、
うん。
うん。新刊出るたびに買うっていう人は多いと思うんですよ。
ああ、そうですね。
うん。ゆきまさみ先生といえば、
はい。
Bさん前回言ったのがパトレイバーでしょ？
パトレイバーですね。
それ以外には？
あれですよ。超能力 R。
超能力 R？
超能
それもうパンタンさんにめちゃめちゃ怒られます
よ。合ってるでしょ？5は。
R だけね。
うん。
究極超人 R、ね。
あ、究極超人 R。
うん。
その2つぐらいじゃないですか。だからこの絵見て。
その2つって言ったらめっちゃ怒られますよ。まだまだありますよ。
はい。見ましょうか。
まあ、ピッチさん知ってそうなんで言ったら、何を知ってんのかな。有名なんは、ジャジャウマグルーミーアップとか、
はい。
白母の、あ、シンクロ、これ見てます？シンクロ。
シンクロ、いえ。
一番下にあるでしょ、シンクロ。シンクロなんたらある。
シンクロホール。
違う。これ前に、誰か
走る。シンクロ走る。
あ、そうそうそう。今見たでしょ。う
見ました。なんで
わかるよ。読めるわけないもん。シンクロ走るは進めてくれたじゃないですか。
あ、なんか、はいはい、思い出した。うん、
歴史もんやけど、面白いって。
はいはいはい、はい。
うん。とか。あー、でもこんなもんなんか。
いや僕やっぱパトレーバーと、あの、救急所にあるぐらいしか。僕はですね。うん。
はい。これ以上広がらないんで、これ次行きましょう。
はい。
トラベリングダイスさんがいただきました。
うん。
兄さん、晩年って、まだご存命ですよ。って言って、西川のりおさんのウィキを載せてくれてますけど。
はい。
これは何かというと、
うん。
これ、こないだ僕、浅沼劇場涙に出させてもらいまして、
はい。
そこで M1 回をやったんですね。
うん。
で、その時に、確か西川のりおさんの、その時じゃなかった？
え、あの、ジャリンコチェーンの時じゃない？
ジャリンコチェーンの時に言った？俺、ご存命、あ、ジャリンコチェーン回か。
あ、だと思いましたね。
じゃあ、合ってるわ。いや、さがで合ってますね。
うん、
はい。あの、のりおさんの晩年って言っちゃったんやけど、
うん、
まあ、言い間違いですよね。生きてはるのは知ってますよ、もちろん。
うん。
うん。あの、
ん？僕、晩年って、
うん、
活躍してた頃っていう意味かと思ってましたけど。
なんでやねん、逆やろ。人生の晩年って言ったら晩、もう。
あ、そういうこと？あ、うん、だから僕、な、多分聞いても何とも思ってなかったですわ。
うん、僕は年取ってからっていう意味合いで言ったんやけど、まあ言い間違いですよね。
うん。
うん。
なるほど。
51年、弱い70歳。すげえな。
ああ。今70であの、ああ、言っても最近見てないな。
そうですね。あんま見ることもなくなりましたけど。
うん。
うん。まあよく豆まきの、映像とかで見ますけどね。
はいはいはいはい。
うん、特に関西で豆まき、こないだあれ出てなかったっけ、ワットさんが、
うん。
朝ドラの人たちが出るって言って、見に行って写真撮ってきた時に、
はい。
のりおさん投げてなかったっけ、
ああ。
あれも違ったかな。でも、あそこの神社でよく投げてるイメージはあるんですよ。
はいはいはいはい。
のりおさんが。
うん。
うん。それぐらいしか見ないですよね、最近はね。はい。もう一つワットさんお願いします。
はい。ワットさんがいただきました。ビビー本編は全13話で、14話は特別総集編でした。振り返るにはいい編集で、よくできた総集編だったと思います。荒屋敷と聞くと、セイントセイヤを思い出す、車だバカは私です。セブンセンシス。カッコ第7巻をさらに超えた8センシス、カッコ第8巻のことでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ビビー回の時も言いましたけど、14話が総集編だったんですね。
はい。
うん。まあ、振り返るにはいい編集だと。
うん。
まあまあ、一応見終わったらこれも一応見てみようかなと。
そうです、そうですね。
はい。で、ビビーの中で荒屋敷って出てきましたけど、
うん。
ワットさんは、セイントセイヤを思い出すと。
うん。
確かありましたね。セブンセンシズの上、うん、荒屋敷って。
これ、こんな字書くんですね、荒屋敷って。
ピッチさん、ビビの時に、変なこと言ってたじゃないですか。
は
い、
うん。
荒屋敷ってほんまにある言葉なんですね、と。
ああ、はいはいはい。
建物か何かですかって言って。荒い屋敷やと思った。そうでしょ、
うん、僕は、まあ、実だから見たらそうかもしれないですけど。
うん。うん、何で知ってるって言ったっけ、
いや、思い出したら、ここ最近ですね、テニスのプリンスの、あ、テニスの王子様の、
うん、
誰かの必殺技で荒屋敷っていうのが出てましたわ。
はいはいはい。
それで、最近耳にしたなと思ってたんですよ。
はいはいはい。まあまあ、仏教用語ですね。だからこれ、釈迦が。
ああ、そうかそうか。
やってますね。
うん。
あ、これ、あれか。 セイントセイヤの、アプリか。ゲーム。
そうそうそう、そうでしょ。
SSR。
う
ん。荒屋式釈迦って。
釈迦。
過去に。限定書。完全に目開いて
ます。第8巻、完全、完全覚醒。神にも、最も神に違う男、再び。
はい。
なんかアプリは出てましたね、そういや。
そうですね。
うん。
はい。やっぱ釈迦いいですね。
かっこいいですね。
乙女座ですよ。バルゴ。
あ、アニさん乙女座で、はい、乙女座でしたよね。
はい、強いですよ。
ああ、そう、そ
こはかなわない。最強の乙女座です。
一番ダサい感じなんですからね。
ダッサい、一番下やん。
あれほんま偉い迷惑です、あの頃流行ってるところ。
うん。
カニ座流だけでバカンされますからね。
はいはいはい。セブンセンシズでもすでにわからないんですけど、その上行かれたらもう何が何やらさっぱりわかんないですね。第6巻と第7巻と第8巻の違いが、読んでたけど結局わからなかったもんね。どういう違いなんやろうって。
そうですね。
うん。
うん、はい。どんどん上行けるじゃないですか。
そうですね。作ろう思ったら何ぼでも行けますからね、うん。で、ネオさんが、
はい、
オルフェンズ見てますっていうことで、まあ、これも荒屋敷つながりみたいなもんですけど、
あ、
つい最近、再放送の方で、鉄血のオルフェンズ回、2週連続で、7時間近く上げましたけど。
うん、あ、例のあの、最初のやつですね、
はい。はい。うん。まあ、全部聞き直しましたけど、僕も。
はい。
オルフェンズめっちゃ見たくなりますね。
あ、
うん。もう、ほんまにいいですよ。自分の話聞いてて泣きそうになりますね。
すごいですね、それも。
すごい、うん。まあ、オルフェンズを見たけど、
うん、
と、最初のイヤサが聞いてないっていう人は、再放送でオルフェンズが聞けるんで、
うん、
ぜひ聞いてみてほしいですね、
はいはいはい。
鉄血のオルフェンズを見たことないっていう人は、ほんまにおすすめ。
うん、
まあ、山かっき64さんも言ってありますけど、一期はつくづく神アニメだったなと言ってあるんで、まあ一期はほんまにそうですよ。
うん、
で、二期は僕は好きなんですけど、まあちょっと賛否分かれるところ。
はい。
うん。そこはもう、いや、怪我させたら見るのやめたらいいと思うけど、うん、最後まで僕はすげえ面白く見ましたんで。
ほうほうほう。
はい。ぜひぜひ見てみてくださいと。
はい。
次のワットさんの方お願いします。
はい、ワットさんがいただきました。カルメラ、カッコカルメラ焼きは、駄菓子屋で売ってたり、学校の理科の実験の一環で作ったりしてましたよ。小学校の頃、理科部の友達が放課後に作ったのをもらって、おやつ代わりに食べたこともあります。うちの娘は中学校では理科部だったので、作って食べたって言ってました。ザクザクした食感です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こういうのらしいですよ。カルメ焼きとも言いますね。
うん、
カルメラまで言っちゃうと、カラメルとごっちゃになりますね。
はははあ、なんか、やっぱ駄菓子みたいな、そんなにお金かかってないような感じですね。
原価はめっちゃ安いでしょ、それ
。あ、でも美味しそうやな。
でも駄菓子としか言ってないでしょ、何やと思ったんですか、うん食感は僕クッキーみたいな感じって言ったけど、まあ、はい、多分それに近いと思います。ザクザクっていう。ピチさんはふがしみたいなんてずっと言ってるでしょ。ふがし、ふがしって。違うって。
ああ、そうね。
うん、そんな軽い感じじゃない。
うん。二株って、そんなんあるんすね。
あるんすね。
お
あったかな。うちの中学にあったかな、そんなん。
いや、僕のところはなかった。初めて聞きました。リカブって。
ないって言い切るのはあかんって。ピチさんが通ってこんかっただけの話で。
あ、はいはいはい。
文化系全部言えますか？
え？
知らんでしょ？文化系のクラブ。
文化系？
うん。え？
え、要は野球部とか、じゃなくて、スポーツの方じゃない方ですよね。
はい。スポーツの方なんて言います？
運動部。
まあまあ、運動部でもいいけど。
うん。
文化系と。
体育系。
ああ、体育会系ね。
あ、体育会系。
うん。体育会系は大体分かったとしても、
ええ。
文化系が分からへん。文化系が分かる人は体育会系が分からへん。みたいな感じで、結構住み分けされてたから。
はいはいはいはい。
理科部があったかどうかなんて、うん、絶対にあったとしても記憶にないはずです。それをないって言い切るのは絶対あかんと思う。ピチさんのそんなちっちゃい脳みそに入ってるわけがないねんから。
そう、思い出した。
うん、
卒業式のアルバムとか見たときに、
うん、
クラブの紹介とかあるじゃないですか。
はい。
それで、こんなのあったんだっていうのはありましたね。社会部とかありました
そういや。そんなんいっぱいありますよ。
これ、入っとったお前みたいなのがありますか？
ありません。卒アリで、うん、こんな部活あったっけっていうのに、
う
ん、お前誰やねんがおるんですよ。
いつ活動してたみたいな。
そうそう。だから、世界、住む世界が違う、住む世界というか、その、グループが違うと、
はいはいはい。
文化系の人から見ると体育会系はそう見えるやろうし、
なるほどね。
そんな運動ばったんや、みたいな感じもあるやろからね。
はいはいはいはい。
うん。だから、簡単に言ったらあかんと思うね。
そうです、そうですね。
うん。ワンゲル部とかありましたからね。うちじゃん。
なんでそれ？え？
え？ワンゲル知らんの？
ワンゲル？
え？ワンゲル知らんかったら、ユーユーさんに怒られますよ。
ワンゲルって何でしたっけ？
ワンダーフォーゲル部。そこまで言ってもわからんねん。
ええ。
聞いたことない。ピチさんとここそありそうですけど。
ワンダーフォーゲル部。
うん。どんなんやと思います言ってみて。今、頭に浮かんだワンダーフォーゲル部。
楽しみながらなんか、ゲロ吐くような感じですか？ワンダーフォーゲル。
ああ。
ワン、ああ見ちゃいました。
なんで見るの？ここ楽しむところやん。いろんなボケが考えれるじゃないですか。ワンダーなフォーゲル。いっぱいできますよ。ワンダーフォーゲルだけで。
ああ、なるほ
どね。5分10分遊べますよ、こんなもん。
いやー、こんな知らんですね。
言ってください。何部、どんな部ですか？
え？
正解みたいなの言ってく。
いや、正解見たというか、なんか、スキーの板とあれを持ってから、山登りするようなやつですか？
え？
え？
それを見たん？それクロスカントリーかなんかでしょ。だワンダーフォーゲルの一環かもしれんけど。
はい。
それをもう見て、それをすることやと思ったん？
なんか見たことありますね。
見たことある
山登る人です。山登る人ですか？
そうそう、山登る部です。
ああ、山岳部じゃダメなんですか？
それをワンダーフォーゲル部って言うんですか？
おしゃれに言ったんですね。
ワンゲル言ってましたよ。
ええー、そうなんですか。
うん。
あ、ワンギャルみたいなもんですか。
うちの近所には山が一切ないんです、
はい。
めちゃめちゃ平地なんですよね。
はい、
まあ一切ではないけど、
は
いはいはい、まあ車で1時間ぐらい行けばあるんか。そっか。でもあんなとこ登るんかな。生駒の山に登るって聞いたことないな。
おう。
まあでも、どこに登りに行ってんのやろうとは思ってましたね。先生一人、部員一人みたいな感じでしたけ
ど。おわざわざ先生も大変ですね。
うん、いや、もちろん、ワンダーフォーゲルをバカにしてるんじゃなくて、
ええ、
盛んな学校はいっぱいおるやろうけど、うちの学校には一人しかおらなかった。だから山がそんな近所ではないからね。
はいはいはいはい。
うん。登れるような山がね。
ああ。
うん。
ちょっと四方八方山ですから、なんとも思わんすけどね。
だからそれを、部活として登る部があってもいいんじゃない？近い。
ああ、ほうほうほうほうほう。
うん。俺もでも文化系の、
うん。
人生も送りたかったな。なんか、なんでスポーツばっかりやったんやろうっていう、なんかちょっと後悔もありますね。
ああ、そっか、あんちゃんです。僕は一応ありますからね。イラスト部と音楽部が。
イラスト部？
はい。
へえ。
ええ、小学校4、5がイラストで。
小学校なんか。小学校の部活なんか遊びやないか。
6年生が音楽部で。中学校はテニス部でしたね。
ああ。 か、なんで俺あんな汗水垂らしてやってたんやろって。まあ、ええ思い出にもなるけど、
うん、
文化系のその漫画とか読むと楽しそうやなって思うんですよ。うん、あ、まあ、俺、練習が嫌で嫌でしかなかった。
ああ、精神の送り方も。
そうそうそうそう。女子がおるような部ね。一切、まあ、マネージャーぐらいしかおらんかったからね。
だからその文化部に、その中高文化部に行くという、あの、考えがなかったですよね。
そうですね。なぜか、当たり前のようにスポーツの中から選んじゃったけど、
そう。
文化系行けば、何か違う人生もあったんじゃないかな。
そうですよ。だって運動せんでいいわけですもんね、放課後。
そうですよ。
寒い時とか。
なんであんなに走らされたり、うん、なんか、腕立てとか腹筋とか、
そう。
ずっと雨の日は廊下でサーキットトレーニングやらされて、
まあ、望んで入ったわけですからね。
うん、大して勝ち上がれへんのに。
ほんまですね。
うん。
やりましたんや。
そう。そうやったらなんか自分の好きな楽しいことをできる、そのね、走らなくてもいい部があれば、うん、そういう人生もあったんじゃないかなと。
そうですね。
うん。
まあ、知らんって悪い、ダメですね。
そうですね。なんか決めつけてましたからね。スポーツっていう。
そう、
うん。クラブといえば。
それしか頭なかったっすわ。
小学校から俺サッカー部でしたからね。楽しいやろうっていうことで。
う
ん、そんなに体を動かすの好きじゃないのにサッカー部入ってましたから。
ああ、うん。そうか。
で、理科部に入ってりゃ、カルメラ食えたん
です。食えた。しかも、女の子がおるかもしれないですからね。
そうですよ。ワトさんの娘さんと、
そう。
同じ部になれたかもしれない。一緒に、こう、くるくる回して、バンって膨らむんですよ、これ。
いいな。
うん。ちょっと食べて、とか言って、こう、クラスの女の子にあげたりして。絶対そうはならんやけどな。